Good morning, everyone.
Good morning.
Happy New Year.
明けましておめでとうございます。
Today we are having our first message for 2017.
今日が2017年最初のメッセージになります。
Over the Christmas to New Year break, I had a wonderful time in Australia catching up with family, friends, and friends, some of whom I had not seen in many years.
クリスマスから新年にかけての休みに私は母国オーストラリアで素晴らしい時間を過ごしました。家族や友人たちと再会したわけですが、その中には本当に長い間会っていない人たちもいました。
Indeed, I saw that God has been working in many people's lives, and because of that, I rejoice.
本当に神様が多くの人の人生に働いておられることを見ることができて心から喜びました。
On the way back to Japan, I had about an 8-hour stopover in Singapore.
日本へ戻る途中、シンガポールで8時間の待ち時間がありました。
So I went out of the airport for a few hours and caught the MRT to the city center.
それで 2-3 時間ほど空港から外へ出て MRT に乗って市の中心部へ行きました。
On the way back to the airport, as I was looking out the window of the train, I noticed a sign on the side of a huge church building saying, Jesus loves you.
空港へ戻る電車の中で、とても大きな教会の建物の看板を見ました。それにはイエスはあなたを愛しておられるとありました。
I hope that you all can realize the truth that Jesus loves you for this new year. That is way better by far than any other New Year's resolutions you might make.
新年にあたり、皆さんお一人お一人がこのイエスはあなたを愛しておられるという真実を意識されることを願います。それは新年にあたってあなたの持つどんな決意にも勝るのではないかと思います。
アーメン。Turn with me today for our main Bible reading to Luke chapter 8, verse 4.
それではルカの福音書8章4節を開けてください。
While a large crowd was gathering and people were coming to Jesus from town after town, he told this parable.
さて、大勢の人の群れが集まり、また方々の町からも人々が身元にやってきたので、イエスは例えを用いて話された。
The title of today's message is The Parable of the Sower, Part 1, The Setting.
今日のメッセージのタイトルは種をまく人の例え話。種をまく人の例え話。そのパート1で話の背景。
Today we come to the start of a very famous passage of scripture, the parable of the sower.
今日は聖書の中でもとても有名な話、種をまく人の例え話のスタートになります。
If you went to Sunday school when you were young, or you've been a Christian for a few years, you probably learnt about this parable.
若い自分に日曜学校に行かれた方や、またクリスチャンになられて数年経っている方なら、おそらくこの例え話はもう学ばれたものと思います。
Over the next few sermons from Luke's Gospel, we are going to be examining it.
これから数回にわたってこの箇所を見ていくことになります。
There are many spiritual principles in this parable that we can apply to our own lives.
この例え話の中には、私たちの生活の中で実践できるたくさんの霊的な原理原則が含まれています。
Today I want us to focus on the setting of the parable, since it is a very important parable to understand if we want to be successful in our journey with Jesus.
今日はこの話の背景に焦点を当てたいと思います。というのは、このイエスの話された例え話が、イエスと共に人生を歩き通すためには、本当によく理解すべき重要なものであるからです。
I want us to understand the context of where Jesus told the parable and what was happening at the time.
皆さんにこの例え話はどこでイエスが話されたもので、その時何が起こっていたかを把握してほしいと思います。
This will help us gain understanding of why Jesus told this parable and why it's so important for us to learn from it for our spiritual growth.
それによってなぜイエスがこの例え話をされたのか、またこの話が私たちの霊的な成長になぜそんなにも大事なのかを理解する助けになります。
From today's verses, there are three principles we can learn about the setting of the parable of the sower.
今日の御言葉から、種をまく人の例え話のその背景について学べる3つの原理原則があります。
Let's look at these now.
ではそれらを見ていきましょう。
Firstly, I want us to see that an opportunity had presented itself.
では、原理原則一つ目です。それは、機会が巡ってくる。チャンスですね。機会が巡ってくる。
The first part of verse 4 says, while a large crowd was gathering.
今日の御言葉4節に、さて、大勢の人の群れが集まりとあるんです。
It seems from today's verse that Jesus was somewhere out in the countryside, maybe on his way to another village or town to minister there.
今日の御言葉を見れば、イエスは他の町または村へと行く途中のどこか田舎におられたのかもしれません。ところが、そこでイエスの周りに大勢の人が集まってきたのです。
However, while on his way, a large crowd gathered around him. An audience had presented itself to him.
そうなんです。イエスの話を聞くべき聴衆がイエスのもとに運ばれたのです。
Jesus could have kept quiet and said nothing.
イエスは聴衆に向かって何も話さないということもあり得たわけです。
He could have kept on moving on to the next town.
話をせずに次の町へと移動を続けることだってできたんです。
However, he decided to make the most of the opportunity that had presented itself.
でもイエスは自分にもたらされた機会を最大限に活用されることを選ばれたのです。
That opportunity was the opportunity to teach a large number of people a very important spiritual truth.
それは大勢の人に向かってとても大切な、とても重要な霊的な真実を教える機会だったのです。
Let's look at 2 Timothy chapter 4 verse 2.
では テモテへの手紙第2、4章2節を見ます。
Preach the word. Be prepared in season and out of season. Correct, rebuke and encourage with great patience and careful instructions.
御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。
Then let's turn to 1 Peter chapter 3 verses 15 to 16.
ペテロの手紙第1、3章、15節、16節を見ます。ペテロの手紙第1、3章、15、16節です。
But in your hearts revere Christ as Lord. Always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. But do this with gentleness and respect.
むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。
Keeping a clear conscience, so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander.
ただし、優しく、包み恐れて、また正しい良心を持って弁明しなさい。そうすれば、キリストにあるあなた方の正しい生き方を罵る人たちがあなた方をそしったことで恥じるでしょう。
There's a saying that's attributed to the first century Roman philosopher Seneca.Luck is where the crossroads of opportunity and preparation meet.
その昔、一世紀を代表するローマ人の哲学者、セネカが言った言葉があります。幸運とは、準備がチャンスと出会った時に起こるもの。幸運とは、準備がチャンスと出会った時に起こるものという名言があるんです。
From this point of view, lucky people are the people who are prepared to make the most of the opportunities presented to them.
彼の見方から言えば、幸運な人とは、チャンスが巡ってきた時に準備が十分に生かされて成功する人となるんです。幸運な人とは、チャンスが巡ってきた時に準備が十分に生かされて成功する人となるんです。
This principle applies to anything in life, and it should not be overlooked in the case of spiritual opportunities.
実はこの原理原則は人生の何にでも当てはまるんです。もちろん霊的なチャンス、機会についてもそうです。
If we are prepared, if we know God's word well, if we live God's word well, then we will be prepared to speak when an opportunity to speak God's word into someone's life presents itself.
私たちが準備をしていけば、やがて神の言葉をよく知るものとなり、神の言葉を知ってそれに従って生きるものとなり、やがてその準備が十分に生かされ、誰かの人生に御言葉を語るチャンスが来たときに、それが入っていきます。
Let's be prepared to speak God's word.
神の言葉をチャンスに応じて語れるように準備していきましょう。
アーメン。
アーメン。
Secondly, I want to note, want us to note the spread of Jesus' fame.
二つ目です。種をまく人の例え話の背景にある原理原則二つ目。名声は広まる。名声は広まる。
Verse 4 says, And people were coming to Jesus from town after town.
今日の御言葉4節に、また方々の町からも人々が身元にやってきたのでとあります。
Let's take a moment to review what has happened prior to this event.
ここでの出来事の前、何があっていたのかを振り返りましょう。
If we review chapter 7 of Luke's Gospel, we see that the following things happening.
ルカの福音書7章を振り返ると、次のようなことが起こっていたのです。
Firstly, Jesus healed the centurion's servant.
まず、イエスによって百人隊長のしもべの病気が治っています。
Secondly, Jesus brought a widow's dead son back to life.
次に、やもめであった母親、その母親の死んだ息子をイエスは生き返らせています。
Thirdly, Jesus had a visit from John the Baptist's disciples and the teaching that he gave with it.
三つ目に、イエスが洗礼者ヨハネの弟子たちの訪問を受けて、彼らを教えて、ヨハネに戻しています。
And fourthly, Jesus's demonstrationof grace to the sinful lady who anointed him at Simon the Pharisee's house.
四つ目に、パリサイ人シモンの家でイエスに香油を塗った罪深い女に対し、深い恵みが与えられています。
As the word of these things spread around, so did Jesus's fame.
これらの話が広がって、イエスの名声は広まったのです。
Jesus wasn't seeking to be famous, rather he was obeying God, and in doing so, as a consequence, he became famous.
イエスは名声を求めたのではありません。イエスは神に従って生き、その結果として有名になったのです。
Let's turn now to John chapter 7 verses 2 to 8.
ではヨハネの福音書7章2節から8節を見ます。ヨハネの福音書7章2節から8節です。
But when the Jewish festival of tabernacles was near,
さて、カリオの祭りというユダヤ人の祝いが近づいていた。
Jesus' brothers said to him, Leave Galilee and go to Judea, so that your disciples there may see the works you do.
そこで、イエスの兄弟たちはイエスに向かっていった。あなたの弟子たちも、あなたがしている技を見ることができるように、ここを去ってユダヤに行きなさい。
No one who wants to become a public figure acts in secret. Since you are doing these things, show yourself to the world.
自分から公の場に出たいと思いながら、隠れたところでことを行うものはありません。あなたがこれらのことを行うのなら、自分を世に表しなさい。
For even his own brothers did not believe in him.
兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。
Therefore Jesus told them, My time is not yet here. For you, any time will do.
そこでイエスは彼らに言われた。私の時はまだ来ていません。しかし、あなた方の時はいつでも来ているのです。
The world cannot hate you, but it hates me because I testify that its works are evil.
世はあなた方を憎むことはできません。しかし私を憎んでいます。私が世についてその行いが悪いことを証しするからです。
You go to the festival. I am not going up to this festival because my time has not yet fully come.
あなた方は祭りに登っていきなさい。私はこの祭りには行きません。私の時がまだ満ちていないからです。
Jesus didn't seek fame, rather he chose to do the will of God.
イエスは名声を求めず、神の御心を行うことを選ばれています。
His fame spread not because he was trying to be famous, but rather because of the power of God he displayed.
有名になるように行動したから名声が広まったのではなく、イエスを通して現れた神の力によるのです。
Not all of the people were attracted to him because of who he is. Perhaps a majority were only attracted by the miracles.
イエスとは一体何者なのかと、人々がイエスに心を向けたというよりも、おそらくは大多数の人はその奇跡に引きつけられたのではないかと思います。
They wanted to see the supernatural show. They wanted to be entertained.
人々は超自然的なことを見たかったのです。感激を求めたかったのです。
However, when they all started gathering around Jesus, rather than putting on a show of miracles for them, he taught them what was necessary for them to hear about the word of God.
そういう人々がイエスの周りに集まってきた時、イエスは奇跡を上演するのではなく、人々が聞くべき神の言葉を教えたんです。
This calls for reflection on our own lives.
このことは、この私たちの生活にも直接反映してくる呼びかけなんです。
Are we seeking fame or following God's ways?
私たちは名声を求めてはいないでしょうか。神の道だけをフォローしているでしょうか。
Are we trying to come up with new ways to attract people to come to church?
人が教会へ来るようにと、人々を引きつけようとして新しいことを提案しようとしてはいないでしょうか。
Or are we being the church that God desires and as a consequence of that drawing people to him?
私たちは神が望まれる教会を保ち、その結果人が神に引き寄せられているでしょうか。
In so many churches today, there seems to be a big effort placed in entertaining people with music and lighting shows and with motivational preaching.
今日、多くの教会が人を喜ばせるために音楽や照明、また刺激的なメッセージに力を注いでいるように思えます。
Sure, that kind of thing might grow the numbers in the church.But are people really being saved or just being entertained?
確かにそういうことをすれば、教会に来る人数は増えるでしょうが、では、本当に人が救われるでしょうか?
Let the way Jesus lived inspire you to follow God's ways and not the world's.
私たちはこの世のやり方ではなく、神の道をフォローするためにイエスの生き方に心を向けていきましょう。
And share the word of God at every opportunity.
それは機会が訪れるごとに、チャンスが訪れるごとに、神の言葉を語れるようにするた、語れるように、語れるようになるためにそうするのです。
アーメン。Thirdly, Jesus let people think about the message.
三つ目です。人にメッセージを考えさせる。人に神のメッセージを考えさせる。
The third part of verse 4 says, He told this parable.
今日の御言葉4節にイエスは例えを用いて話されたとあります。
When Jesus spoke in parables, was he really trying to hide God's word from people as the Bible seems to state? Or is there something more here?
イエスが例えを用いて話されたのには聖書が言わんとしていることを直接語らないように意図されてのことか、それとも何か他に訳があったのでしょうか。
Are we missing something?
私たちは何かをつかみきっていないのでしょうか。
I think the parables are a call to dig deeper, to truly think about the message.
この私はイエスが例えを用いたことは聖書の言っていることを私たちがより深く真剣に考えるようにというイエスからの要請であると思っています。
A parable in the way that Jesus used them is an earthly story to convey heavenly truths.
イエスが語った例えはこの世の話を用いて天の真実神の国の真実を人々に知らせるためのものです。
The reason the people couldn't understand them is because they weren't thinking rightly about them.
イエスの例えの話を聞いた人たちがその内容を理解できなかったのは彼らが正しく考えることができなかったからです。
And the reason they couldn't think right is that they held the wrong assumptions.
この正しく考えられないというのは、実は間違った想定が頭にあるからです。
We have to be careful about making assumptions about what God is doing because these assumptions could blind us from seeing the truth.
この私たちも神がされていることについて間違った推測をしないように注意しなければなりません。なぜなら自分の推測が神の真実を見えなくするからです。
Let's turn to Acts chapter 1 verses 6 to 8.
では御言葉を見ます。使徒の働き一章6節から8節です。使徒の働き一章6節から8節です。
They gathered around him and asked, Lord, are you at this time going to restore the kingdom to Israel?
そこで彼らは一緒に集まった時、イエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか?
He said to them, It is not for you to know the times or dates the Father has set by his own authority.
イエスは言われた。いつとかどんな時とかいうことはあなた方は知らなくてもよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっています。
But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem and in Judea and Samaria and to the ends of the earth.
しかし、聖霊があなた方の上に臨まれる時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、および地の果てにまで私の証人となります。
The biggest false assumption that the disciples made was in regards to the kingdom.
イエスの弟子たちの最大の間違った推測が神の国についてでした。
They continued to think until they received the Holy Spirit who taught them the truth that Jesus was going to restore Israel as a physical kingdom in this world.
イエスの弟子たちは真実を教えてくださる聖霊を受け取るまで間違った想定をしてしまっていたのです。
That the so-called glory days of King David would be restored to the people.
真実とは、イエスはこの世にイスラエルを神の国として修復されるということです。つまり、ダビデ王が神を讃えた日々がよみがえるということなのです。
That Israel would finally have its independence back.
イスラエルは最終的に独立を取り戻します。
Jesus wasn't about becoming a new worldly power. He brought the kingdom of God.
イエスはこの世の新しい権力者になられたのではなく、神の国をこの世に持ってこられたのです。
Not a new kind of worldly kingdom, but a spiritual one.
この世の目に見える新しい王国ではなく、霊的な王国なんです。
A kingdom that people from anywhere and from any nation can join.
それは国籍に関係なく、どんな人でも加わることができる王国です。
A kingdom that is here and now, yet invisible to the world.
その王国は今現在存在しているのです。でもこの世には見えないんです。
So often we are caught up in waiting for the return of Christ to destroy everything bad in this world that we miss the point. The kingdom of God is here and we can enter into it and start living its values.
この私たちは、キリストがこの世の悪を破壊するために再臨されるのを待つことだけにとらわれてしまって、今現実に存在している神の国に入って、そこに存在する価値観の中を生きていけることを見落としてしまうのです。
Then we will start to change the world around us.
この現に存在する神の国の中で生きている者たちが自分の周りの世界を変え始めていきます。
Stop getting caught up on unbiblical assumptions and start thinking deeply about what Jesus is really telling us.
神の御心にそぐわない自分の憶測、推測、想定をやめて、イエスが語っておられる言葉を深く考えていくようにするのです。
Then your life will be truly transformed.
そうして、あなたの人生が真に変えられていきます。
アーメン。
アーメン。